はい、こんにちは。左大臣三永です。ダラダラしないためには、前の晩に明日やることの一覧表を作って、意識を持っておくということは大切だなと思います。メルマガを書く、サイトを更新する、部屋の掃除をするとかを、一覧表を前の晩に作っておくということですね。そして予定作っても達成されないことが多いけれども、その時に、できなかったという後悔が残るので、その後悔こそが次につながる原動力だなと、最近つくづく実感しております。さて、先日発売しましたスピード解説1話2分古事記、ご好評をいただいております。ありがとうございます。本日はこれにやや関連して昔話の浦島太郎を語ります。おなじみの話ですけれども、理不尽でこれ意味がわかんないですよね。昔々ある海沿いの村に浦島太郎という漁師の若者がおりました。浦島太郎は毎日釣った魚を村で売って、年老いた母親と二人で細々と暮らしていました。ある日、太郎が海岸を歩いていると、何やら子供たちがワイワイ言ってます。見ると、海辺に打ち上げられた亀を蹴ったり掘り投げたり散々にいじめているのでした。こらこら、何をしとるか。生き物になんちゅうかわいそうなことを。ほれ、ちたちた。まったくろくでもないガキどもじゃ。お前、えらい目に遭うたな。二度と捕まらんようにしろよ。亀は太郎にいかにも感謝している様子で、何度も振り返り振り返り海へ帰っていきました。数日後、太郎が船に乗って魚を釣っていると、浦島さん、浦島さん、船端から話しかけるものがあります。
ん？お前、この間の亀か。
浦島さん、あの時は助かりましたよ。お礼に竜宮城に案内しますから、私の甲羅に乗ってください。面白いところですよ。
じゃあお前、恩返しをしに来たのか。は、感心なやつじゃ。どれ、よっと。なかなかいい乗り心地じゃないか。
太郎は亀の甲羅に乗って海に潜り、ずんずん進んでいきます。やがて海の底に、立派な宮殿のような建物が見えてきました。建物の入り口には、魚たちに囲まれて、それは美しいお姫様が太郎を待っていました。
亀を助けてくださって、本当にありがとうございます。わずかばかりのお礼ですが、楽しんでいってください。
ご馳走が用意され、タイやヒラメが舞い踊ります。それはもうこの世のものとは思えない美味しい食事と、面白い見せ物。太郎は時の経つのも忘れ、大喜びでした。ところが何日かして、さすがに心配になってきます。村に残してきた母親のことがです。今頃捨てられたと思って泣きわめいているんじゃないかな。胸が痛くなってくる。こんな身に余るおもてなしを受けて、なんとお礼を申し上げてよろしいやら。だとも、村に残してきた母が心配です。そろそろおいとまをせんといけません。
そうですか。いつまでもここにいてほしいのですが、仕方ありません。お土産にこの玉手箱を持って行ってください。ただし、決して開けてはなりませんよ。
開けちゃダメなら最初から渡さなきゃいいのにと、変に感じながらも、太郎はまた亀の甲羅に乗って帰っていきました。
なんじゃこれ！
村に着いた太郎は驚きました。村の様子がすっかり変わっていたのです。道行く人は知らない顔ばかりです。自分の家があった場所にもう家はなく、母もおらず、草がぼうぼうに生い茂っていました。通りかかった人に聞いてみると、
浦島？あ、
俺のじいさんの代にそんな人が住んでたらしいがの、ということでした。ほんの3日間、竜宮城にいたつもりが、地上では、100年以上の歳月が流れていたのでした。太郎は途方に暮れ、力なくうなだれていましたが、竜宮城を去るときにお姫様がくれた玉手箱のことを思い出しました。
この玉手箱を開ければ、何かわかるかもしれない。
太郎が半ばやけくそで玉手箱を開けると、
ブワーッと白い煙が吹き出します。すると、
太郎の髪の毛はみるみる真っ白になり、太郎はおじいさんになってしまいました。おしまいという。 大変理不尽な浦島太郎のおなじみの物語です。何を考えてお姫様は玉手箱を送ったんですかね。古事記には浦島太郎を思わせる竿熱彦なる人物が登場し、神武天皇一行の水先案内人も務めます。他にもおなじみの昔話と重なるような物語が古事記には多く、興味をかきたてられます。というわけで、新発売しました1話2分スピード解説古事記、古事記を1話2分程度で簡潔に解説したものです。聞き流しているだけで古事記の物語が頭に入り覚えられます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。